お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。御言葉によって私たちに出会ってくださり、知るべきことを教え、御前にあってふさわしく歩めるように導いてください。期待してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。明日はクリスマスです。神様が私たちにイエス様を送ってくださったその日です。でも今実際見ると世の中ではもちろんのこと、クリスチャン放送であっても、そこにサンタが登場したり、キャロルが登場したり、クリスマスツリーやいろんなそういう飾り、世的なそういうものがその中にも入って、イエス様は小さな赤ちゃんマリアから抱かれたとか、会話家にこう寝かされてるイエス様がこう模型として作られて、なんか私たちが自分の子供、可愛い子供扱ってるみたいによしよしするみたいな、そういう感じで喜んで騒いで興奮してみたいな感じで、本当にそのイエス様を神様として、神様がどうして送ってくださったのか、そのことに対して感謝し、その礼拝するという拝するというその姿勢は失ってんじゃないかなと思われる、そういう状況です。さあ、私たちが世の中や人のことはそのように見えるのに、私たち自身はどうなのか、私たち自身はイエス様をどのように扱っているのか、また私たちはイエス様を信じるということはどういうことなのか、今日もう一度本当に自分自身を照らされ、自分自身の中を神様によってこう見させていただきたいなと思います。それは私たちが本当にイエス様を神として、イエス様をメシアとして、私たちの救い主としてもう一度受け入れ、もう一度正したいと思うからなんです。今日言葉見ると、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてあります。私たちが神様と言ってその描くイメージ、その中に言葉が神であったというのはないはずなんです。私たちが世からこう鳴らされたというか、その神の像というのはなんかこう違うでしょ、こうイメージがそれぞれにある、異なってあるはずなんです。でも言葉が神であった。私たちはこの聖書の書かれてある文字、 その内容を私たちが御言葉とよく言います。でも聖書は神ではありません。今このヨハネの福音書一章で言ってる言葉が神である、その言葉は神様です。でも聖書は神様ではない。それは私たちが聖書の御言葉と言いながら使っているその御言葉と今ここで言っているのとは異なるなということを分かります。聖書には確かに神様の霊感で書かれた言葉が書かれてあります。しかし聖書は神様がどういう方かを私たちに知らせ、神様を神様として崇め、神様が望まれるそういう道を歩むように私たちに書かれた書信なんです。いえば私の手紙を私だとは言わないです。でもその手紙の中には私の思いと意思がそこに書いてあるわけです。で、聖書の中には人の言葉、また人が語った言葉やサタンが語った言葉までも書いてあります。その中から神の言葉、本当に神様を私たちが見出し聞き、それを食べるということは聖霊様によって可能なものなんです。だから聖霊様じゃなければ誰も神様の御旨を知ることができない。また聖霊様じゃなければ聖書は読んでても神様を出会えないし悟れない。 聖書はイエス・キリストじゃなければ、イエス・キリストを通さなければ神の身元に誰も行けないと言ったんです。で、誰も行けないなら本当に行けないんです。どんな人も。それはイエス様が生まれる前の話も同じなんです。イエス様は世に生まれたから存在する方じゃなくて、世に生まれてくる前から存在する、人間が作られる前から、全てのものが作られる前から存在する方です。で、その方が御言葉だとあります。で、私たちのうちにイエス様おられるとよく言いますね。聖霊様おられると言います。で、神様おられる。で、そのイエス様がおられる、聖霊様がおられる、神様がおられるというその言葉はどういう意味かというと、今初めに言葉があったというその言葉、その神が 神と共にいたその言葉で、神なるその言葉が私たちのうちに住まうということなんです。私たちに神様の言葉が住まわれる。私たちは自分の言葉を語るとき、その言葉が私だと言えないんです。私の思い感情のそういう人格の表れである言葉であることは事実だけど、私たちの言葉は思い感情、また言ってることが全然異なる場合もあるし、自分自身も何言ったかも忘れちゃうし、その通りに自分がなす、また成し遂げるという力は自分で持てません。でも神様は、言葉である神様はその語った通りに必ずなすんだと言っています。で、どのようになすかというと、ご自分で、ご自分の熱心で、ご自分の方法で、ご自分の時に必ずなす。で、私たちにはそれを信じなさいと言って、神様が言葉で全世界を作った。神が光あれと言ったら光が出てきて、ないものからあるものが出てくる。神様が語るとなかったものがそのようになるということなんです。私たちがイエス様を信じるというのは、言葉が私たちの中に住まわれて、その言葉通りに私たちが変えられるんだということなんです。その言葉が全世界を作ったみたいに、その神様の言葉が私たちのうちに住まわれて、その神様の御旨通りに私たちを作り変えていく。それは私たちのダメな部分とか偏った部分をこう修理するという意味じゃありません。イエス・キリストにあって完全に新たなものとして作り変えてくださるということです。さあ、神様の言葉は全世界を作り、何もないところからものをこう状況を作り、またそれを維持させてずっと保たれる、そういう力あるものなんです。全知全能だと言ってます。で、全知全能な言葉が私たちのうちに住む、それが神様の力なんです。神の言葉の力なんです。私たちは人の言葉や自分の言葉と神の言葉をそんなにこう異なるように思いません。神様もなんか理解ができなかったり、神様も約束を守らなかったり、神様もこんな状況ではどうするのか、私たちは神の言葉に対しての疑いを持っています。もう公に私たち神様の言葉信じません、そう言えるクリスチャンは誰もいないと思います。しかし私たちがこの小さい頭の中で神様を測ろうとするから、神様が理解できません。神様が成していることが見えません。またそれをこんな状況でも神様失敗なしに成しておられて必ず成就する、それが私たちに期待できない時あります。これは私たちが不信仰であって、神の言葉が変わったり弱くなったり、神様の言葉が死ぬということはありません。その神様の言葉、そのイエス・キリストがどういう方なのか、 3節見ると、全てのものはこの方によって作られた、作られたものの中でこの方によらずに作られたものは一つもない。この方に命があって、その命は人の光であったと言います。その方が命だ、その方が光だ、ならばその方がおられなかったら私たちは生きてるようで、結局命というのがあるようでないものなんだ。もう100年足らずでなくなるもの、なかったものが生まれてきたようで、生きて今存在してるようで、しかし結局いなくなる。それが私たちの存在であれば、私たちの存在ってどういう意味があるんだろう。人間はそれに対して随分苦労し悩みました。でもうちょっと長く生きたいと思って、権力ある人、お金ある人、どういう知識ある人もそれを求めました。もうちょっと長く、死なないこと、弱くならず、年取らず、ずっと自分の一番良いと思われる状態を保ち続けて生きていたいと思いました。しかし全ての人間は老いて病んで死んでいきます。それが事実です。それは神様が定めたとあります。でなぜそれを定めたかというと、私たちは罪を犯して神から、命なる神様から離れてるからそうなったと。死が入ってきたのは罪の結果なんです。神様がもともと人間を死のように作ったのではありません。神の形に似せられて作り、神様と永遠に交わって生きるように、愛し合って生きるように作りました。でも命から断たれた、いわば命の元が根にあるならば、根から切られた枝はそこに咲いてる花や、そこに実ってる実は結局腐っていくしかありません。しおれていくしかありません。自ら生きることできないみたいに、私たち人間は自ら生きることができません。それでイエス様が来られたら命が回復し、逆に光が私たちを照らします。でイエス様が私たちのうちにおられるというのは、私たちが今永遠の命を持ち、神の命を持ち、イエス様が私たちの命となり、もう一つは光を持つようになったということなんです。私たちの心というのは、自分は、私はこうなんだ、私の思いは、私の心は、私の感情はといって自分に対していっぱい説明し、人に理解させようとしていますけど、分かってもらおうとしてるけど、実際に私たち自身も自分のうちに何があるかをよく分かりません。自分が思ってることであって、それが実際ではないからなんです。ましては人の心なんか、あの人はこういう人で、ああいう人はああ言って、そういう感情を言って、そういう行いをしたからこうなんだと私たちが決めつけたり、昔あったこと、それをもって今もその判断をし続けるような偏見と、またそういう先入観を持って私たちが人に接する時が多くあります。それは神様から見たら全部間違ってる、嘘だと言っています。しかし神様は私たちを知っておられる。どのようにしておられるかというと、正確に、事実に、私たちの言葉が私たちの舌に上る前に、私たちの心の思いの奥底にある時も神様はそれを見ておられる。なぜ見ておられるかというと、光だからなんです。神様の光が照らされれば、暗闇が全部光と変わってしまうんです。神の光には影がない、神の光を通さない、そういう妨害となれるものは何一つもないです。その神様の光は貫くんです。私たち御言葉は生きて働いて、それで漁場を折った、どんな剣よりも鋭く霊と魂を分けて、それで骨髄を貫くとあります。 それでどうするのか、私たちの心と思いを裸にするとあります。結局私たちの心と思いというのは、そうやって神の言葉、神の光が霊と魂を分けて、その骨髄をも貫くことのできる、その鋭さで、その強さで私たちの内を照らしてしまう。で、照らすと現れるのが私たちの心と思いということなんです。すなわちその御心、言葉、その光がなければ私たちの心と思いは暗闇の中にあって、私たちが思ってるというその思いの中に隠されてる。しかし私たちが思ってるのがその実際ではないということで、思ってるのを私たちは信じてます。私の心はこうなんだ、私の思いはこうなんだと信じているけれど、それは事実ではないです。私たちの心ってすごく複雑です。いろんなものが絡み合って、私たちが思ってるそのことだけがあるのではありません。私たちの心の中には愛も善も義も真実も、いろんな良いものもあるみたいで、悪いもの良いものが共存するように見えます。しかしどんな良いものも変わってしまって、腐ってしまって、自己中心ということになれば、それは都合よく自分にとっては良いものかもしれませんけど、しかし神様の御前にそれが良いとは言えないんです。神様は私たちが左に右に偏って無益なものになった、私たちはちゃんと持ってるようで、ちゃんとしているようで、偏ってしまうことによって自らが倒れて、自らが本当に立つことができない存在です。支えられて生きてるんでしょ。私たち今実際に立ってると、寝てる、座ってると言っても、引力がなければ私たちそれでいきません。でも私たちはどういう思いするかというと、私が座ってる、私が寝てる、私が立ってる、全部自分でしている、そういう思いを持っています。神様から見たら、私たちがしているというのは見える状況であって、実際は支えられて立ったし、支えられて寝たし、支えられて座ってるということでしょ。それが事実なんです。でも私たちは支えられては抜けてる、生かされて生きる存在なのに、作られて存在するのに、私たちは生かされるとか作られたということは抜けにして、私が生きてる、でこう生きたい、ああ生きたい、このぐらい生きたい、100年生きたいとか、早く死にたいとか勝手に言います。でもそれは私たちのできることではないんです。私たちが存在すること自体が私たちの意思ではありません。生きることが自分の力ではありません。なのに自分で自ら存在し、自分で生きられるみたいに、よく生きるために一生懸命働いて、成功するために一生懸命勉強して、全部一生懸命何かすれば自分が目的とするのを得られると思います。それでそれをこうおだてるというか、それに対してこう励まして、それに対して向かって生きられるようにするのが教育です。人間が自らの力で磨いて、こう自分の目的とする、そこに達するように、それが幸せであれ、成功であれ、それがそのようにできるよ、しなさいっていうことをこうおだてていくというか、訓練していくっていうのが教育です。それは世の中で生きるのには当てはまります。しかしそれでも結局は人間は死んでいきます。光は闇の中に輝いて、闇はこれに打ち勝てなかった。神様の光があるところに全ては裸になり、明らかになっていきます。 心の中に何が隠されてあるのか、どういう心の動機を持って私たちは語ってるし行ってるのか、私たち自らは人のためにとか世のためにとか自分のためにといろんなことを言ってても、結局私たちがしていることは自己中心的で、自分の栄光を求め自分の欲に引きられて、で結局は自らが神様になりたい、神様のようになりたいという、そういうところまで私たちは行きます。でも神様はそれに騙されたり、それを知らない方ではありません。でその方が私たちのところに来られた、それがイエス様です。でなぜ来られたのか、イエス様の名前の意味はその民を罪から救う方だと言います。またその方の働きというのは救うだけじゃありません、その民と常に共におられるインマヌエル神として来られました。だからイエス様が来られた目的はその民を罪から救うことと一緒にいることです。私たちが今イエス様の前に礼拝する、イエス様と共に歩むと言います。それがいかなる恵みなのか、イエス様が天の御座を捨てて自分を亡き者にして人の姿をとってしもべとして来られたから可能なことなんです。その方が十字架で私たちの罪とがのすべてを身代わりになって処罰されてくれたから、あがなってくれたから、私たちは神の御前に行くことができるし、また神様が私たちのところに住まうことができる。今私たちのうちにイエス様おられることは光を持ったということでした。で神の光は、御言葉は私たちの心と思いを裸にして私たちの実態を見せてくれます。そこに現れるのは私たちが持って生まれたそういう肉なるものの実態です。でそこには本当に善はなく一つもないという言葉通りに、いつも神に逆らって自分自らが高ぶり、自分の思うままにしたい、自分の道を歩みたい、その上に神様助けてください、結局自分のための神様、自分のためのしもべとして神様を率いろうとする、そういう心を持っています。私たちがイザヤ書に出ているそのイエス様に対しての予言、その方がどんな名前を持ってどういう形で生まれてくるかは、すごい言葉がたくさん、書かれてあります。イザヤ書の9章見ると、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増しくあり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるとあります。しかし実際に私たちに与えられたその男の子は貝羽桶に寝かされた小さい赤ちゃんでした。神様はゴリアテみたいに強い、何か私たちが見ても奇跡を行うとか、すごい王様の子供としてそういう、御言葉今言ってる通りに、もう王国を持って、またそういう、力を持って、その主権を持っている、そういう形として送ったのではなく、 も受け入れられなくて、生まれるところすらない、そういう見捨てられた赤ちゃん、最も貧しい赤ちゃんとして来られたんです。私たち今神様の子供です。イエス様は私たちのうちにおられます。で、私たちが今解剖家であっても、またイエス様を包んだその衣であっても、私たちが今包んだ私たちが問題ではなく、そのうちにおられるイエス様がどういう方なのか、私たちすらもその価値がよくわからなくて、私たち自身にもイエス様は神様として崇められずに、逆に疑われたりつぶやかれたりいろいろされる時たくさんあります。私たちは神様を今日も礼拝し、神様をいつも褒めたたえて生きるのではなく、賛美の中に住まう方なのに、神様にいっぱい私たちが知らん顔したりつぶやいたりします。しかしイエス様は、私たちの目にどう見えても、人の目にどう見えても、人々はメシアをそんなに待ってても、実際にイエス様が来られた時に誰も知らなかったです。聖霊様が直接教えてくれた何人かしかそのイエス様を知ることができませんでした。それだけじゃありません。神様が示してイエス様が生まれたことを教えたその人たちは、イエス様のところにいて何をしたのか、その赤ちゃんに対して解剖家に寝かされてる貧しい人の子供、旅人の子供であるそのイエス様に対して礼拝しました。私たちは今十字架の建てられてる大きい教会堂でたくさんの人が集まって、そのイエス様の誕生をお祝いするけれど、しかし自分のうちにおられる御言葉なる神イエス様に対してどのようにしているのか、その御言葉に反しているのか、逆に言ったら御言葉の前に自分の思いや自分の言葉全部捨てて、そこにひれ伏して、どうぞ御言葉のままに私になしてください、その御言葉の光の中に照らされてるその自分に対して正直に認めて、どうぞ清めてください、どうぞその御言葉が私を清め改め、神の御旨にかなう、そういう私として神様生かしてくださいと私たちが愛してるかということを考えたら、私たちはイエス様と外にあって、自分のうちに御言葉住まわれて、私のところに来られたイエス様に対しては私たちは受け入れてないじゃないかなという結果論になります。イエス様来られたけど、この世の中でイエス様受け入れなかった。もともとイエス様によって作られて、この世が作られて、人々が作られて、全てが作られたのに、世はこの人によって作られたのに、世はその方を知らなかった。来たのも知らないし、おられるのも知らないし、またその方によって自分が目的を持って作られて生かされてるのも知らない、受け入れなかった。私自身が私の目的を別に持って、私の生き方、私の生活を守ろうとしている人間の姿です。私たち今イエス様がおられるのに、イエス様と異なる言葉を持って、異なる道を持って、異なる方法と異なる時を持って、私たちがイエス様を受け入れてない、そうしながらもイエス様を信じてると思ってる、イエス様を受け入れてると思ってる、世の中がしなかった、私たちのうちにあっても、もともと持って生まれた肉なるものは決してイエス様を受け入れません。でイエス様は、誰でも私についてくるものは自分を捨てなさいというのは、その肉なるあなたが 持っているあなたのものを捨てなさいなんです。あなたは私のものです。イエス様を身ごもるそのマリアがどのようにして身ごもられた、妊娠したのかというと、ガブリエルが来て、神様があなたに恵みを与えて、あなたが聖霊によって身ごもるようになると言い伝えます。私は男を知らないね、どうしてそんなことがあり得るでしょうと言います。でガブリエルは神の御言葉には神には不可能はないと言いますね。でその時にマリアは、私は神の恥ためですから、どうぞ御言葉通りに私になさせてくださいと言います。そうしたら御言葉がイエス様に聖霊によって身ごもるようになる。それは時たて、またイエス様が赤ちゃんとして生まれる。それは全部神様が言葉通りに成していくものなんです。でもそこでマリアのその信仰告白がいりました。それは何なのかというと、御言葉を受け入れたということなんです。どこに？自分のうちに、自分の体、自分の身をその御言葉の前に差し出しました。で聖書は、霊的礼拝というのは神の御前に清い生きた生贄として自分の体を捧げるという言いました。それはどういう意味かというと、神の言葉が私のうちに、私の体のうちに入って、神の言葉通りにご自分の思うままになしてくださいという、そういう告白なんです。それが献身です。それが礼拝です。世の中が受け入れなかったけど、しかしその方を受け入れた人々、その御言葉を受け入れた人々、その名を信じた、その方がそれができるだけの力と主権と全てを持っておられる方、また真実なる方だということを信じることによって、神の子供となる特権が与えられた。実際に神の子供として、父と子としての交わりができるようになったということです。で、父と子としての交わりだけじゃありません。父の子供は父に似ていきます。父の性質を持っていきます。だから私たちのうちには、そのイエス様が命となり光となるから、私たちのうちには神の命が、神のご品性がすでに臨みました。それは光として私たちの内を照らすだけじゃなくて、私たちを通して世を照らすようになります。それが神様の言葉を持った者の特徴なんです。特権なんです。自分自身の心の内、聖書では人間の心は最も陰険だとあります。最も暗い。よく私たち言いますね、水の奥は知ってても、人の心、人の思いの中は全然分かることができない、知ることができない、そういうものです。なのに光が、どんな存在する光もダメな、そういう人間の心の中、私たち今医学的にいろんな光線、光があって、それで手術したりします。照らされて私たちの内臓とか脳の中全部映し出されるみたいになっています。お腹の中にいる赤ちゃんも見ることができます。しかし心がどうなのか、思いがどうなのかを照らしてくれる光は神の光しかないんです。で、神の光の前ではそれが全部現れる。私たちがそういう特殊な光線の中に、私たちの脳とかお腹の中の赤ちゃんの動きとか腸が全部見られるみたいに、神様の言葉の光によっては私たちの心と思いが見られるようになるという、その特権を持った。で、見られることは罪を罪として知り、罪を罪として告白する恵みを持つようになったということなんです。 神は真実で正しい方だから、私たちがその照らされたこと、光の中に出されたことは全て光です。すでにその罪のためにイエス様の十字架の血潮がある。その十字架の血潮は今日も雪よりも白く私たちを許し清めてくれる力なんです。だから神様のその働き、恵みが私たちにあるから、私たちは罪に対して悩んだり、罪がこんなに罪だらけなのか、またあるかという、そこにあるのではなく、罪は大きいところに、まずその恵みの中にとどまることができるんです。でイエス・キリストの血潮によって私たちは大胆に恵みの御座に近づくことができる。だからイエス様を通して父の身元に行くというのは、イエス様の十字架の血潮を通してイエス様のところに私たちがとどまって、そのいつも父親の中にとどまっていることによって、いつも父と罪なきみたいに、もう本当に聖なる神の子供としての特権を持って交わることができるんです。私たちではなくイエス様によって、私たちが少し善を行って良い思いをして悔い改めて涙流して、そんなもんじゃないんです。私たちが悔い改めたから救われるのではなく、イエス様の十字架があるから、血潮があるから救われるのです。イエス様が私たちの身代わりになって死んでくれたから私たちは救われるのであって、決して私たちが一生懸命悔い改めて一生懸命神様に許しを請って救われるのではないんです。私たちの熱心ではなく、努力ではなく、願いではなく、神様がイエス様によって一方的に与えてくださった恵み、すでに成し遂げてくださった十字架の勲によって、私たちは今日神様の前に恵みと救いを味わって喜んで生きられる、神と共に生きられるようになりました。それは神様の御旨なんです。私たちの願いではなく、神が私たちと共にいたいと思いました。私たちを救いたいと思いました。私たちを癒したいと思いました。私たち死ぬのが神様の辛さでした。悪人も死なせたくないというのが神様です。どんな小さき者一人をも滅ぼしたくないというのが神様の心だから、神様イエス様を送ったんです。それでそのイエス様が来られて、そのイエス様を受け入れて、イエス様を信じる者は神とそのように交わって共に生きて、また清められた者としてきっとされて生きることができる。イエス・キリストを神の義を自分の義として着せられて生きることができるということです。それは血によるのではなく、私たちがお父さんお母さんから父でこうやって生まれて受け継がれた、そういうことではなく、また肉の欲求や人の意欲によって、人の意思によってできたのではなく、ただ神によって生まれたものです。神様によって作られたもの、神によって生まれたものは違います。神によって作られたものは土で作られたアダムとエヴァと全てのものです。御言葉によって作られたとあります。しかし神の子供は神から生まれた、生まれたということは、イエス・キリストが一人子神様ですね。そのイエス・キリストの体のうちに私たちを入れてくれた。私たちがイエス様の体の中に入れられたということは、イエス様が持つ全てのものを持つようになったということなんです。イエス様が神であったけど、ご自分を泣き者にして貝羽桶の小さい赤ちゃんとして生まれました。それ と同じく、私たちは今世にあってどういう小さき者に、泣きに等しいものに見られるかもしれません。しかしイエス様が神であったように、私たちのうちにはそのイエス様がおられる。知らない人が知らないだけのことなんです。 見ることのできない、気づくことのできない、悟ることのできない人の目から見れば、私たちはイエス様が小さい赤ちゃんであったみたいに見られる、それぞれの私たちの姿があるでしょう。だけども私たちのうちにイエス様おられるというのは、神様がおられるというのはすごいことなんです。イエス様は他の赤ちゃんとは違いました。聖霊様を知る者、聖霊様によって御言葉を聞いた人たちは、そのイエス様がメシアであることを知り、神として崇め拝しました。私たちも聖霊によって互いを見れば、互いのうちにおられるイエス様を見れば、私たちは互いをイエス様が愛したように、イエス様が本当に許したように、イエス様がその人を使えている、その姿で私たちはその人に使え、愛し許すことができます。いわば新しい被造物として見る目ができるし、また神の子供としてお互いに待遇をします。あなたのうちにイエス様おられる、それは言葉、私たちのただ知識ではなく、聖霊様によって語られてる言葉だから、私たちが信じるのに値するし、信じる者はそれを知ることができます。そのイエス様が生まれたことを告げられた時に、人々はイエス様のところまで行きました。で、実際に見ました、解剖家に寝かれてる小さい赤ちゃん。まして人間から見れば、自分たちが何かしてあげなくちゃいけない対象みたいです。その方が救い主であり、その方が神様であるとはどうで見えません。なのに聖霊様はそれを教えたことによって、彼らはそれが信じるようになった。すごいことです。彼らが信仰があるのではなく、語られた、教えた、その聖霊様のその天使によって伝えた、その言葉の働きなんです。彼らにそれを見させ、信じるように、またそれを告白するようにしてくれたということです。それで私たちが今も聖霊様によって、人が見られないことを見て、人が告白できないことを告白することができる。それは本当にわずかな人に与えた、その時イエス様生まれた時、本当に何人かに与えた、その聖霊様の働きと同じなんです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちていた。私たちが今聖霊様の働きによってその方を見る、その方をどのように見るのか、私たちのうちに住まわれる方として見る。私のうちだけじゃなくて、私たちのうち、我らという新しい家族、新しい関係ができます。その中に住まわれるその方、そこに神の栄光がある。イエス・キリストによって一つとされ、イエス様によって生かされ、イエス様のために生きる、その神様の働き、神様がそれを成し遂げることのできる方であって、それを成就するという神の栄光です。信じる者は神の栄光を見る。小さい赤ちゃんであっても拝することができた、その信仰、私たちは今肉眼で見る、そういう私たちの経験や私たちが持っているそういう先入観や価値観で測るのではなく、御言葉通りに私たちが信じられるならば、そこで神の栄光を見る。イエス・キリスト、会話の桶の中に抱かれている小さい赤ちゃんのうちで神の栄光を見た、その人たちのように私たちも見ることができます。そこに恵みと誠が満ちている。すべての 神のものを満ち満ちたその方、その方が私のうちにあって、私たちのうちにおられます。その方はお一人です。だから私のうちにおられる方とあなたのうちにおられる方とか異なる方ではありません。私たちはあなたと私ということを分ける必要がありません。なぜなら私たちはみんな同じ命、同じ光、同じ方によって作られ生かされ、同じ生き方、同じ目的を持って私たちは存在し生きてるからなんです。結局私たちはその方の体として、その方が栄光を受けるときに共に栄光を受けます。しかし栄光を共に受ける前に、私たちは世から憎まれ、世から捨てられ、世から迫害される、その方の歩んだその道をも同じく歩みます。 それは世がイエス様を受け入れず、世がイエス様を憎み、世がイエス様を知らなかったからなんです。だからイエス様は十字架の上で祈りました。彼らは何を知ってるか知らないんです。でパウロも言います。世の中が彼が誰なのかを知らなかったからなんだ。知ってるならば決して彼を十字架につけることはしなかったです。自分の義を立てて自分を捨てなかったゆえに、自分の価値観、自分の判断が正しいと言ったために、彼らはイエス様を逆に妬み、イエス様を殺しました。私たちは今日イエス様を信じて、イエス様につく者として、クリスチャンとして生きています。それは事実です。神様がそうしてくれました。しかし私たちの心と思いの中には、イエス様を神とせず、御言葉に拝せず、御言葉に自分を明け渡すせずに、自分の言葉や自分の立場や自分の道や自分の時や自分のものをどんなにたくさん持ってるでしょうか。今日もそれを神様に明け渡して、御言葉の前に、どうぞ主のものです、あなたのものです、御言葉通りに私になさせてください、告白し、その御言葉の前に伏して、神様に期待する、神の栄光を見る、そういう私たちとなったら、クリスマスが初めて私たちに意味のあるものなんです。私たちのところに住まい、私たちの罪を許し救うために来られた方、その方は今日も私たちのうちに住まわれ、また私たちを罪から清め、私たちを御前に常に立たせてくださいます。お祈りします。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。主が私たちに会ってくだされ、神様を神様として知るように、また信じるように、あがめるようにしてくださってありがとうございます。いつも主と共に歩む、その楽しさ、その恵みを味わいつつ、感謝しつつ、賛美しつつ、御言葉通りに私になさせてください、明け渡しつつ生きるように導いてください。私たちを通してただ主が現れるように、またただお一人で栄光を受けてくださるようにお祈りします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。